皆さんおはようございます。アドベントも3週目に入りまして、まあ、こうしてろうそくがだんだんだんだん灯っていってますね。来週はもうクリスマスの主日礼拝ということになります。で、今年度はですね、毎週毎週言ってて申し訳ないんですけど、あの日ごとの糧というその聖書日課ですね、毎日どの聖書を読むかっていうのをまとめてくれているあの本ですけれども、まあ、それを参考にしてそのまんまの箇所を選んでます。なので今日もですね、まあ、めったに開かないところですよね、マラキ書という、まあ、旧約聖書も一番最後の、まあね、ラッキーですね、皆様ね、今日あんまり開かないところ開きましたので、もう本当に一番最後の最後のところを開いているわけですね。で、まあ、それに合わせた箇所としてルカの福音書のところも一緒に読んでいただきました。で、まあ、特にこのアドベントの時期は対抗節、イエス様がこの地に下ってきてくださったのを待ち望む、そういう季節ですから、イエス様はどういうふうにお迎えするのか、まあ、それにふさわしい箇所といえばそういう箇所になっています。ただちょっとね、マラキ書、旧約聖書なので少しトリッキーですけれども、まあ、今日のテーマはその日ごとの糧だと先駆者というふうに書いてあるんですね。あ、ちなみに来年度のやつ、あの外の受付のところに置いてありますので、あのちょっとそれを使ってね、聖書を読もうかなという方はぜひ一冊お持ちください。で、テーマはですね、先駆者ということになってます。まあ、察しのいい方は気づいたかもしれませんが、要はですね、イエス様の先駆者、イエス様より前に来て道備えをしたバプテスマのヨハネさん、まあ、この人のことを、まあ、うっすらと言いますか、予言している、そういう箇所が今日のこのマラキ書というところになっているんですね。で、とても面白いことに、このマラキ書の終わりのところでその洗礼者ヨハネについて予言をされていて、実際その500年前のことですね、イエス様が生まれる500年前にこの予言がされていて、そしてその後新約聖書が続くわけですけれども、まさにそのバプテスマのヨハネが登場してくる、そこにこうつながってくるように配置されているわけですね。非常に面白いところであるわけです。いずれにしても、この洗礼者ヨハネさんは人々がですね、救い主イエス様をお迎えする前に、まあ、その準備をする人だったので、まあ、ぴったりといえばぴったりであるわけですね。私たちもこのアドベントの時期、イエス様をお迎えするにあたって、まあ、どういう準備が必要なのか、どういう備えをして、どういう気持ちでクリスマスにイエス様をお迎えするのがいいのか、そのことを今日は御言葉からはっきりと確認していきたいと思います。ということで、今日のですね、マラキ書の3章19節20節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に読んで見ていきましょう。マラキ3章の19節20節を一緒に読んでみたいと思います。よしですかね、いきます。せーの。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も葉も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。はい、こういうふうに書いてあります。まずですね、イエス様を迎えるその前提には、と言いますか、イエス様が来たその前提には何があるのかということが書いてあるんですね。最初の2行のところを見てみましょう。改めて19節のところですね。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が、その日が来る。これが今日の最初のポイントなんですね。イエス様が来たのは、その日がやがて来るから来たんですね。このその日っていうのはイエス様が来た日じゃないんですよ。その先にある日なんですね。じゃあこのその日っていうのは何の日かと言いますと、終わりの日、終わりの時、最後の審判の時、もっと分かりやすく言えば最後の裁きの日ということを言ってるわけですね。まあ、聖書の中では一貫して終わりが来る、最後の裁きの時が来ますよ、新しい天と地が来て私たちは神様と永遠に共に住むようになる、その前に終わりの時が来るんですよ、この地上のこの世界の終わりの日、裁きの日が来るんですよ、ということを繰り返し語っているんですね。で、先週もちらっとお話しましたけれども、 このクリスマスの時に私たちは福音を受け取るわけですね。改めて私たちは福音を信じています。良い知らせを信じています。皆さんの右前にあるように、今年度はですね、特にこの福音っていうのがテーマですよね。私たちは福音を与えられています。でもこの福音、良い知らせっていうのは何と言いますか、ただただわー嬉しいっていうだけじゃなくて、意味があって良い知らせなんだということが大事なんですよね。私たちに与えられている良い知らせというのは救いの知らせです。私たちは救われています。あなたたちは救われた、こういうメッセージですね。ということは逆に言うと、救われなきゃいけない何かがあるわけですよ。そうでなかったら別に救いはいらないわけですよね。私たちは大丈夫っていうのであれば、まあ、イエス様も必要ないし救いも必要ないということになりますけれども、私たちみんなが救いを必要としている、だからイエス様がお生まれになったんだ、このことが本当にクリスマスを迎えるにあたって大事なことですよね。まあ、クリスマスと言いますと、大体こう、ね、街は明るくなり、電飾がいろいろ灯ってですね、そしてこう浮かれ気分といいますか、そういう感じになってきますね。まあ、クリスマス商戦とか言っていろんなものを一生懸命売ろうとするシーズンになるわけですし、まあ、宣伝も華やかになって街に行きますと、タンタンタンタンタンとか言ってこう曲が流れていて、なんかウキウキさせるようなね、そういう雰囲気がこう漂っています。で、嬉しくてね、喜びの時である、それ自体は、まあ、間違いじゃないわけですね。私たちもこのクリスマスを嬉しく喜び祝うわけです。でもなんで嬉しいのかっていうことが大事なわけですよね。それはなんとなくこう電飾が灯ってるから嬉しいとかですね、曲が流れてるから嬉しいとか、なんとなくみんながこうそわそわしてるから嬉しいとかですね、そういうことじゃない、全然違うわけですよね。むしろ私たちに与えられている喜びっていうのは、もっともっとこう深くてですね、大きくて、そして恐るべきと言ってもいいぐらいの、そういう喜びであるわけですね。それは何かといえば、聖書ははっきり語っています。必ず終わりが来て裁きの時があります。でもあなたは救われています、だから喜びなさい、こういう、まあ、喜びの知らせであるわけですよね。裁かれる日は必ず来るけれども、救い主が来た、だからあなたは大丈夫だ、これが本当の意味でのクリスマスの喜びであるということですね。もしその部分を抜きにして、なんとなく嬉しいぞ、みんなイエス様が生まれたらしいぞということだけで喜ぶとしたら、それは半分以下ぐらいしか喜べてないということですね。本当の喜びを知らないまま、なんとなく喜んでるだけになってしまうということであるわけです。なんかね、2000年前のすごく偉い人が生まれた誕生日らしいよ、よっしゃそれはいいことだから、みんなでこう乗っかって喜ばせ、わーっていう、そういうのじゃないということですね。本当私たちの話なわけですよね。私たちが終わりの時に裁かれるけれども、でも私たちは救われたから、そのためにイエス様が生まれてくれたから大丈夫だ、この日だということをもう一度覚えたいと思います。で、特にですね、今日のこのマラキの19節20節のところでは、裁きということに関して大事なことを教えていると思います。で、旧約聖書でも新約聖書でも同じことですけど、聖書の中で裁きというのが必ず救いと、ね、セットで語られています。それなかったら別に救いなんか必要ないという話になるわけですよね。でもこの裁きっていう言葉がですね、ものすごい強いインパクトを持ってますので、私たちはこうドキッとするわけですよね。で、よく旧約聖書は特にですね、悪人が裁かれよみたいな話がたくさん出てきますから、これは大変だというふうに思うわけですね。まあ、大体皆さんの話を聞いていますと、9割以上の人がですね、この旧約聖書を読むと自分は裁かれる側だと思って恐れをなすみたいですね。あ、どうもこれはやばいと思ってこう感情移入をするわけです。それ自体はまあ別に間違いではない、で、むしろ大事な感覚だと思いますけれども、この聖書で語られている裁きっていう言葉の本質的な意味はですね、単にお前この野郎悪いぞって言って怒られるってことだけじゃないんですね。本来の裁きというのは、悪いものは悪いものとして取り扱われ、そして正しいものはちゃんと正しいものとして取り扱われるということなわけです。もっと分かりやすく言いますが、裁きというのは良いものは良い、悪いものは悪いとされる時だということですね。ちゃんときちんとそれが取り扱われる時のことを裁きというふうに言うわけです。 で神様はね、別に怒りっぽいんじゃないんですよ。むしろものすごい忍耐強いんですね。すごい我慢して我慢して我慢して我慢して我慢してからちゃんとやることはやるんですけれども、きちんと裁くことは裁くんですけれども、すごく忍耐強い。どちらかといえば私たちの方がよっぽど怒りっぽいわけですね。で神様は決して怒りっぽくてのべつ幕なしにね、この野郎この野郎っていうふうに怒ってるわけじゃない。そうじゃない。でも正しい方なので、ちゃんと最終的には悪いものは悪いとしなきゃいけない。でも同時に良いものは良いとするっていうことですね。今日読んだ、今読んだその19節20節にもそのことははっきりと分かるようになっています。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が、悪い人はその日どうなるか、藁のように燃やされるって書いてあるわけですね。ここだけ見ると怖いですよね。罪は裁かれる、バーッと燃やされて、もう消し飛んで炭のようになっていく。でもちゃんと次書いてあるわけですね。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。あなたたちには義の太陽が昇る。そしてそこには癒しがあり、踊り出て飛び回る、そのような喜びがある。こういうふうに書いてあるわけですね。いつもいつも同じ例えして申し訳ないんですけど、いつも私水戸黄門の話をしますね。で水戸黄門がなぜ楽しいかどうかは知りませんが、水戸黄門がなぜいいのかというふうに言いますと、それは悪人が出てくるけど、あからさまに悪いやつが、でもちゃんと最後に印籠が出てくるとははーってなるから、まあ、見ていて気分がいいわけですよね。で私たちはですね、悪い人はちゃんと裁かれないとちょっと腹が立つわけですよ。で悪いものはちゃんと悪いとしてほしい、いいものはいいとしてほしい、そういうふうに思うわけですね。もう子供の頃から大人になってもずっとその性質は変わらない。それは神様が私たちを作られたんですから、その性質がちゃんとあるわけです。何か悪いものが贔屓されていい目を見ていたら、それは悪いって思うし、いい人がちゃんとした評価を受けてなければそれは良くないと思うし、そういうふうになっているわけですね。まあ、ですからそれがちゃんとされる日、それが終わりの日であるということです。その日であるということです。悪いものはちゃんと悪いとされるよ、そしていいものはちゃんといいとされるよ。だからこそ聖書の私たち信じる者にとってはそれは希望の日であるわけですね。新約聖書を見ていきますと、パウロがですね、手紙の中で書いてます。その終わりの日がちゃんと来るよ、だからそのことによって励まし合いなさいって書いてあるんですよ。そこにはですね、ああ絶対裁かれるから超怖いわっていう、そういう感じはないわけですね。そうじゃなくて、その日が来たらこのひどい世の中で、確かに私たちは悪いものがね、悪いのにのさばっていたり、あるいはいいのにそれはちゃんと評価されてなかったり、そういうことをたくさん見るわけですね。でもそれがちゃんとなる、そのことを希望として励まし合うこととして語られている、そういうところを見出すわけですね。ただ問題が一個ありますね。それはその日私たちはどっちに立つかということですね。裁かれる側に立つのか、それとも評価される方に立つのか、悪いものとして悪いものとされる日なのか、それとも正しいものとして正しいものとされる日なのか、そのことが最後問われるわけですよね。さあどうでしょうか、皆さんどっちだと思いますか。まあ答えなくてもいいんですけどではですね、もう一箇所開きたいところがあります。新約聖書の、ローマの信徒への手紙の3章9節10節というところをご一緒に開きたいと思います。新約聖書の276ページになります。聖書の後ろの方の276ページですね。新約聖書276ページ下の段、ローマの信徒への手紙の3章の9節10節をご一緒に開きたいと思います。いいですかね。9節10節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しいものはいない、一人もいない。はい、聖書はすごくシンプルに明らかに私たちに教えてくれます。正しいものはいない、一人もいない。まあ、ある意味公平ですよね。全く不平等なことなく、みんな罪人であるということを聖書は教えています。ですから私たちは普通に行くとですね、その日というのはやっぱり怖いわけですね。だって明らかに裁かれる日ですから、悪いとされる日ですから、それは怖いんですね。 で、やっとそこに来て、まあ、今日のもう一つの、そして一番のメッセージであるその福音が、良い知らせが語られるわけですね。私たちは皆その日藁のように燃やされてしまうはずだけれども、というそのけれどもの話が今日のもう一つの大事なポイントですね。では戻っていただいて、マラキ書の3章の23節24節をご一緒に読みましょう。今日の最後のところですね。マラキ書23節、3章の23節24節、最後の23、24を一緒に読みたいと思います。ですかね、いきます、せーの。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。はい、こう書いてあります。大いなる恐るべき主の日が来る前にちゃんと用意をしてくれるよということを神様は語っているわけですね。その日は確かに恐るべき日ですね。私たちは誰も皆罪人なのだから、その日は私たちにとって滅びの時、悪が悪とされる日だから、私たちにとって恐るべき主の日ですけれども、その日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすと言っています。この預言者エリアって誰でしょうか。もう細かい説明は全部抜きにしますけれども、これが洗礼者ヨハネのことを表しています。まあ、新約聖書を読んでいきますと、イエス様がそのことをはっきり語ってますね。エリアはもうすでに来たんだ、それは洗礼者ヨハネのことだということを聖書が語っています。この日が来る前にエリア、そして洗礼者ヨハネが来るんだということですね。で、その人の役目は何ですか。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせると書いてあります。まあ、これも簡単に説明をしますと、父なる神様と、そして子であるイエス様と、そして私たち、神の子である私たちとのその関係を回復させるために来るんだということを言っているわけですね。神様と私たちとの関係を回復されるために、その準備をするためにこのエリア、洗礼者ヨハネは来るんだということを言っているわけです。さあ、本当に来たでしょうか。今度は新約聖書の方を見て確認してみましょう。さっきですね、もう一箇所読んでもらったルカの福音書の2章じゃない、1章の76節77節ですね。ルカ1章76、77、ここではですね、その洗礼者ヨハネのお父さんザカリアが、まあ、ヨハネが生まれて喜んで賛美の歌を歌う、まあ、その一節が書かれてあります。お父さんザカリアの言葉ですね。じゃあちょっと見てみます。1章の76節77、幼子よ、これがヨハネのことですね。自分の生まれた子供、赤ちゃん、これがやがてヨハネになります。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。やがて預言者と呼ばれるようになるというふうに言うんですね。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。主に先立っていき、つまりイエス様に先立って生まれてね、そして道を整える、イエス様がいつ来てもイエス様をお迎えすることができるように、そして罪の許しによる救いを受け取ることができるように、その準備をするんだということを、まあ、予言していってるわけですね。実際この洗礼者ヨハネはやがて大人になって、そしてイエス様より少し先んじて生まれていますから、まあ、川でですね、多くの人たちに洗礼を授けるわけですね。その洗礼は罪の悔い改めの洗礼です。みんな悔い改めなさい、これから救い主が来ます、だから悔い改めて救い主を待ち望みなさい、迎えなさい、こういうことを言うのがこの洗礼者ヨハネになっていくわけですね。まあ、今日は説明が多くなっちゃいましたけれども、このイエス様を迎える大事な時期にですね、そのまんま、ああよかったっていうだけじゃなくて、その喜びを本当に確実に確かめて受け取るためにも、まず悔い改めてイエス様を迎えなさいというこの裁きがあるのだ、だからイエス様は私たちに与えられたのだ、この余さずね、福音を受け取るということをしたいと思うんですね。イエス様を今私たち迎えるにあたって、私たちを許すため、 私たちが裁かれないためにイエス様は来てくださったんだ、そのことをぜひ確認するようにしたいと思うんです。最後にヨハネ3章16、17を開いて読みたいと思います。新約聖書167ページ、もうちょっと後ろの方ですね、さらにパラパラといって167ページを開けたいと思います。167ページの下の段、ヨハネによる福音書の3章の16節17節を開いてくださった方はご一緒に読んでみたいと思います。ですかね、ヨハネ3章16、17をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。はい、こう書いてあります。3章16節はすごく有名ですね。多分一番有名な聖書の言葉だと思います。神様はイエス様をお与えになったほどに私たちを愛された。それはイエス様を信じる人が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。でこれがすごく有名なので、次のところもですね、すごく大事なことを書いたんですけど、あんまり注目されないんですね。でもすごく大事なので17節にむしろ今日は目を留めたいと思います。神が御子をイエス様を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであるということですね。ここで言う裁くというのは悪いものとして、裁くという意味の裁くですね。神様がイエス様を私たちに与えてくれた、それはああお前は罪人だ、なんてことだ、お前は罰を受けよというために来たのではなくて、そうじゃないことは私たちよく知ってるわけですよね。その罰を代わりに十字架で受けて、そして私たちが救われるためであったのだ、このことをもう一度確認したいと思います。前もお話しましたけれども、この世という言葉は何を指しているでしょうか。それは単なる世の中とか世間一般ということじゃありません。このヨハネの福音書の最初のところを見てみると分かるんですけれども、世っていうのはですね、神様のことを信じない人のことです。神様のことを信じない人のために神様は御子をお使わしになった。みんなのことです。私たちみんなのことです。私たちみんな最初から信じてるわけじゃないですから、私たち一人一人のために神様は私たちが信じないから御子を使わして、それは信じない私たちを裁くためじゃなくて、信じない私たちを救うためである。私たちが実に信じなかったからこそ、イエス様はわざわざ十字架にかかりに来てくださったわけですね。そのことがクリスマスの本当のメッセージである。もう一度このことを覚えて、本当の意味でクリスマスを祝っていきたいというふうに思います。私たちは本当にその大きな意味をよく知っているわけですから、一緒にこれを喜び祝って、またそれを共に賛美し、皆さんにも分かち合っていく、そういう時として、このアドベントとクリスマスの時を過ごしたいというふうに思います。こう振り幅っていうんですかね、そういうとちょっと軽くなっちゃいますけど、きちんとこの世の終わり、裁きの時があるんだっていうことが思い巡らす時に、だからイエス様が来てくださったんだ、この大きな喜びが本当にわかると思いますね。ぜひそのことを心に留めたいと思います。ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。特に今回はその裁きのその約束というんですかね、そのことも取り扱いましたので、思い巡らせていただきたいことは、特に今自分のうちに本当にこう裁かれるもの、悔い改めるべきものがないかということですね。それをもし示されているんであれば、なおのことを皆さんは幸いだと思いますね。イエス様はあなたのために来られたということが深くよくわかると思います。ぜひそのことを思い巡らして、悔い改めを持ってイエス様をお迎えしていく、本当に私のために、この私を許すために来てくださったんだ、そのことを感謝する、そういうふうにしていきたいと思います。他にも自由に今日思っていること、感じていること、こう示されていることありましたら、自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれ祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ、愛する神様、皆を褒めたたえます。イエス様を感謝します。私たちは本当にその心の内に、また行いに、あなたを本当にないがしろにし、あなたに背く、そういうところがあります。あなたの前に立たされるならば、本当にそれは恐るべき日であります。しかし主よ、その私たちを全く許すためにイエス様をこの世に使わせてくださったことを感謝いたします。幼子がこの地に与えられたということ、それは本当にその人生を生きて私たちのために死なれる方が生まれたということに他なりません。その大きな愛と許しと心から感謝いたします。主よ、どうぞこの深い大きな愛のクリスマスの意味を私たちよく味わい、またただ味わい喜ぶだけではなくて、それを皆と共に分かち合う、世の人々に分かち合う、そのような時としてください。あなたに許され、生かされ、恵みに満たされ歩んでいることを心から感謝いたします。どうぞそれを祝福の源として、分かち合うものとしてまた使わせてください。あなたの恵みと祝福に心から感謝いたします。皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。